ト館後藤さん、はい、金沢映画祭スペシャルで、はい、おなじみのカセット館後藤さんのベスト10を発表していきます。後藤さんはカセット館というビデオカセットの
そうです、ね、
レンタル会社を経営されてるんですよね、
まあ、会社とんでもないですけどね、個人事業主でやって、家を事業所で取り来てるだけですけど、
なるほど、
はい、まあまあそういうその VHS だけを、オンラインという形で、レンタルっていうのをやってるってことですね。
あと、桐通さんのメルマガでも、はい、コラムを執筆されているんですよね。
今年ぐらいから、はい、まあ、月に1回か2回のケースですけど、はい、かなりレビューみたいなのを連載はさせていただいて、
そのぐらいの大変な映画マニアです。はい、さあ、それでは、後藤さん、第10位からお願いいたします。は
い、
まあ、
いきなりちょっと反則です。申し訳ありません。
はい、はい。
第1位はこちらです。インターネサインプロジェクト、恐るべき総合殺人。これ1974年の映画で、横浜にですね、シネマノベチェントという映画館が去年オープンしたんですね。
は
い、
ししね
で、あの客席数が28席の、
ま
あ、
その
自称日本一小さい映画館なんですけど、フィルム映写機を所有していて、DCP 上映もできるし、フィルム上映もできる。
もう試写室みたいなもんですね。
あ、そうですね、TCC の試写室みたいな。はい、で、そこで、さらにその自分で、その独占自主配給という形でフィルムを買い付けて、それで自主的にあの配給というのをやってるんですね。で、そのうちの1本が、
じゃあ貴重な映画ばっかやるんですか、
この独占配給作品ってことね、は
い、独占配給作品ですね。1974年に作られたジェームズ・コバーンが出ている、まあ、サスペンス映画、スリラー映画ですね、はい、で日本では劇場では未公開で、あのテレビではテレ東とかで全然違うタイトルでやったりとかしてたんですけれども、きちんとした形で劇場でやるのは、まあ、今回日本で初めてですね。そのちゃんとフィルム上映です。
面白かったんですか、
はい、面白かったですね。はい、これは。まあ、割と B 級スリラーな感じの小ジェナーですね。まあ、タイトルでまあ、割とネタバレはしてるんですけど、いや、この、総合殺人ですね。
受け入れるやつですよね。
その、私は あいつを殺すから、あなたはあいつを殺してくださいみたいな。はい、だから、お互い因果関係がないから、その、わかんないでしょみたいな。
知らぬ乗客ですね。
そうそうです。
石沼監督はご存知でしたか？
全く知りません。さすがにすごいな。
去年700本見た石沼監督すら、ノーマークの映画を出るとはさ、さすが後藤さん。
日本映画ね、日本で公開ってね、1200本やってるんですよ。
なるほど。
年間って。そんな分かるわけない。
そうですね。
でもこのシネマノベチェント、まあ、そのシネマノベチェントが第10位とも言いたいところなんですけども、ど、僕、非常にもう2、3回ぐらい行ってるんですけど、本当にいい映画館で、もともとですね、なんかシネマバーみたいなのをやってた人が、まあ、その、もうそこを畳んで、で、もういよいよ自分で映画館立ち上げたっていうところなんですね。うん、で横浜の横浜駅から隣にある、平野橋ですか、はいはい、戸塚とかですね、辺ところ本当あのもう喋れたシャッター商店街ら辺ところにあるんですよ。
うん、
はい。だ絶対この映画館なんか作らないでしょうっていうところに映画館を作って、で結構そういうあのやっぱり普通にただ映画やってても人は来ないので、うん、そういう地域の商店街とかのこうあのコラボみたいなのをやって、で結構地域で名店ってあるなんかさつま揚げ屋があるらしいんですよ。うん、だそれとコラボしてさつま揚げを映画館に売ったりと
か。そういうコラボです。
だって売ってるだけなんで。でもね、こういう映画マニアって結構極物を上映したがるじゃないですか。はい、そういうのと地域の人々の結びつきってすごい難しい。難しいですよね。金沢映画祭とかもう大丈夫なのかなっていうのばっかりやってるね。
東京に近いからまだなんとか、
ね。
でもイベント上映とかいろいろ力を入れていて、もお金払えば使えたりするので、映画以外のそういうなんかシネマトークイベントとか、それもこういうようなイベントをやったりとか、あと結構そういうまあ著名人とかをゲストで呼んでトークしたりとかですね。徳井監督の中野さんですね。ゴジラとか、東京湾炎上とか、エスパイとか。あの方を呼んで、まあ、そのエスパイとか東京湾炎上を上映して、トークショーもついてるとか。あと、今は終わっちゃったかな。年末年始ぐらいの、今崎秋吉監督の特集ですよ。
今崎
秋吉
監督。
あ、そう、今崎すいません。
ロリコン大王で逮捕されちゃった。
あれの監督
の話、
はい。タイムリープとか。まさかタイムリープがね、今劇場で見れる
の
か。とんでもない話です。そういうことを攻めてる姿勢でやってまして、うん、またその地域の、こう、やっぱり、高齢の方とかが、やっぱそのずっと家に引きこもって、その出ないとか、そういうのに社会問題になったりしますので、だからその何歳以上とか、60歳以上の人とかは、もう、ただで映画一回見れるとか、まあいろいろ条件あるんですけど、うん、っていうようなこともいろいろいろんなことをやっていて、こう盛り上げようとしているっていうような、まあ、そこで見た。
満席になってもね、25人です
から。そうです、はい。で、僕これを見たのが、平日の昼間だったっていうのもあって、一人だったんですよ、僕。
なるほど。入ってない1020何席だとしても。
一人で、だって、そうなんで、その小さいシアターで自分一人、フィブ上映なんで、なんかその自分専用のシアターが、
自分
のチみたいな、はい、うん、かけてくれたま
んみたいな感じの。大豪邸の中にあるみたいな。
そうそうそう、はい。
逆に贅沢があると、
映画館で一人っていうのは実はこの時初めてだった。
僕何回かありますよ。
結構なって
る場所によると。僕は東京では一回だけ、
ありました、
あの、恋三万3。
マラソン、マラソン
じゃない、中野しか言えない
よ。そう、なんか
香港映画になってる恋三万を見たときに。
あれが一人でしたよ。あの、コネクテッドの元のやつ。なんだっけ、
傑作セルラーですね。
セルラー、あんな面白いのが、なぜ俺だけなんだってもうね。
新潟の
方、新潟の、イオンシネマで、当時ワーナー・マイケルで。
で、スターがね、まだスターじゃないのが出てますからね。なるほど。やっぱりスパイにはまだスターじゃなかった
んですか。都内とかだと一人とかなかなかないんですよ。
ないですよ。2人は結構あるんです
けど、ね、この回なんですよ。横浜のあの109シネマで MN で、初日、はい、オープン日の初日にパニッシャー見たんですよ。ジョン・タロボータン。それは僕と知らないおっさんの2人っていうのがありましたけど、1人は初めてだったので、まあ、その、まあ、嬉しさっていうのを含めての10位っていうところですね。はい。
いや、
そのフィルムで上映して、で、字幕は字幕データで作ったのをこう同時に同期させて投影させてやるっていう、ね、映画祭ですよ。はい。
映画祭で
やるんですけど、はい。というようなところで、
でも素晴らしいです、
ね。はい。これはね、一度映画ファンは行った方がいいんじゃないかなというところの、
そうですね。まあ、
トムスリア
でもね。まあ、ええー、来年ではないかもしれないので、
なんで、まあ、早めに。ネットでちょっと調べて、作品を調べて、
思います。
素晴らしい。はい。でした。
はいはい。それじゃあ、第9位いきましょう。
は
い、
まあ、割とシンプルですね、9位は。こちらです。女の子でしたいとこどれ。
知らないよ。
知らない
よ。これは、これで、ね、アイドル映画。
アイドル映画、
はい、僕、アイドルあんま詳しくない
です、ね。誰が出てるん
ゆるめるもって知
ってる。全然わからない。
なんか、みんな繋ぎきた、ニューウェーブサウンドの、なんか、を歌う、まあ、多分年齢不詳なんですけど、たまたま超えてると
思って。ちょっと超えた感じで、はい、ちょっと、塔の立った感じ
で。そうそうそう。で、5人か6人で、ね。
でも最近人気が出てきたら
しいですね。はい。
歌って踊ったりするんですか？
あ、そうです。で、その女の子たちが、まあ、その、まあ、ほぼ、本人役みたいな、翻訳ではないんですけど、ほぼ翻訳みたいな形で出る映画ですね。
清掃会社かなんかなんですよね。
はい、で監督が、あの、朝倉海吾監督ですね。クソ素晴らしいこの世界というものが、前その、ホラー映画とかバイオネス映画よく撮ってる方なんですけれども、まあ、その方が撮ったもので、まあ、そういうアイドル映画なんですけど、そういう残酷、まあ、タイトルあるように、死体バラバラみたいな。
アイドルホラー、
まあ、
アイドルらしくないタイトルでね、まあ、J ホラーをアイドル映画と見れば、そういうのいっぱいあるけど、
まあ、そうですね。
そうですホラー的なものではなくて、もうちょっとあの、結構コミカルな形で、まあ、
ピースといえば、
そうですね、あの、とわに美しくとか、
ネマート新宿予告編だけ見ました。
予告編だけ、本編はご覧になって、
本編はね、さすがに体力がなかった
結構ね、短いんですよ、70分で、あ、これあの、結構カルト系の映画雑誌が最近有名になってきましたけど、トラッシュアップっていう、なんかあの漫画とか映画とかそういうサブカル系の雑誌があるんですけど、トラッシュアップが制作した映画なんです。
へぇー、なんと豪気なサブカル雑誌にそんな予算や体力があるとは、
今時。アイドルものはね、本数が読めるんですよ。何本出るかがそのアイドルのファン層で分かるんで、そのイベントやると本数が履けるんで、一応予算を読みやすい。
なるほど、なるほど。
で僕は、イルメルモって全く知らなくて、この映画初めて知ったんですね。うん、なんですけど、この映画を見て、その、まあ、それぞれイルメルモのメンバーの人たちの、うん、なんとなくキャラクターとか人となりが分かったんですよ、
うんうん。
これってすごいことだなと思ったんです。よく戦争映画見ると、誰が誰だか分かんないとかあるじゃないですか。
先生がそういう映画なんです
はい、
大体そうアイドルモンズにやっちゃうと、大問題だと思うんですけど。
このものによっては、初めて見て誰が出てるか分かんなくても、キャラがはっきり分かれてる映画ってあると思うんですよ。シティ・オブ・ゴッドとかそうなんですよね。
そうですね。
あれって、みんな誰も知らなくて、みんなあのね、黒格好の顔の人ばっかで、うん、なんですけど、ちゃんとキャラが立ってて、
まあ、でも、ボスキャラの顔はね、目がギョロギョロしすぎて、
リトル・デでしたね。
そうそうそうそう。怖すぎて、すぐ覚えましたよ。
なんとかデニーとか、マヌキ
ャ
ロンなん
て。
エリートスクワッドとかもそうですもんね。
そうですそうです。
全然分かんなくな
る。
主役だったのよ、こいつと思ったら。違ったよ。びっくりしました。
この映画は、まあ、その、まあ、それぞれに多分ちゃんとアイドルのそれぞれメンバーのキャラ付けをされているんだと思うんですけど、うん、僕は初めて見るから全然知らないはずなんですけど、
何人グループなんですか？
5 人か6人ですね。結構多いんですよ。
1人死ぬから6人か、
はい、あ、6人ですね。はい。それだけちょっと別枠みたいな感じなんですけど。でもそれが、ま、本当に普通に見てて、バラバラならないで、割とすごい分かった、把握できたっていうだけでもすごいなっていう。
は
い、
70分しかないですか？
70分しかない。
ただ、紹介ね、時間かけられないのに、はい、意外とうまいじゃないですか、だから。
ただこれ僕、初日にシネマーと新宿で見まして、うん、 で、最初はこの緩めるものメンバーが来て、ミニライブ付きだったんです。
書いてました、はい。チラシに書いてました、そういうふうに。
で、ミニライブ付きで、たまたま当日券も付きあったんで、見たんですね、うん。ですけど、満席にはならなかったんです。9割ぐらい待ってました。
大丈夫かな。
その、ほぼアイドルのファン来てましたよ、わーって入ってて、それでもやっぱり、
意外と、この手の、ちょっと売れ始めたアイドルを主演にした映画何本かあるんですよ。最近だと、鶴田淳監督の、6次元ギャラクシーの、ベルリンハートのか、
そうですね。それもプラッシュアップするん
ですね。そうですね。実はそういうのは、何本か増えてて、超予算安いので、回収はギリギリできるんじゃないかなと思いますよ。
で、その、まあ、ライブ付きの映画上映のもちょっと特別価格だったんですけど、それでも2000円ですよ。それも高くないんですよ、はい。それでもやっぱり満席にならないので、やっぱ難しいんだなみたいな、
そうい うところ
も、
ね、多分ファンが、
はい、思いましたね。ただ、いろんな意味を含めて面白い映画でしたね。
なるほど。
はい、意外とね、横で見ると、設定はうまいですよ。
へぇ。じゃあ、第8位行きましょう。
はい、そしたらこちらですね。うん、説明は必要だと思います。死んだ妙な少年。
俺が癒着で10位に入れた。癒着でなくても面白かったですけど。いや、でもね、正直、ワイルドカードを入れたかったけど、初めてこっちを入れてしまいました。
まあ、漫画原作の日本映画ってそんなにもうもはや見なくなっているんですけど、悲しい思いするので。
それは、女の子にしたいと踊りは見たけどっていう、すごいとこになってきますけどね。
ただ、これはその、数少ない、まあ、漫画原作日本映画は、去年見た中でも、まあ、ブチ切りと言っていい。本当に素晴らしくよくできて
る。いや、僕は冷静に見れるのは、にしても結構面白かったんですよ。
原作との改編部分を含めて、あ、映画にするにあたって、でも正しい改編なんだなっていうのが、本当にすんなり。落ちてきてですね。非常にいい映画でしたね、これは。は
い。ありがとうございます。
純粋に素晴らしいでした。はい。ということで、まあ、こちら本当に説明不要なことは
ございません。はい、はい。じゃあ、第7位行きましょう。
7位は、あった。さあ、こちらも結構説明不要ですね。正直回帰ファイル、壊せる最終章。
これまだね、最終章だけ見てないんですよ。
その前までは、
まあ、
劇場版、序章と劇場版本編と、最終章があって、最終章だけまだ、最終章がいいんですか？
いや、あ、ちょ、まあ、去年にやったものなんで。
やったからじゃない
です
か。
なるほど。
はい、で、この後に、まあ、第1シーズンみたいな感じで、超壊すっていうのを、2分、作られて出てるんですけど、
ビデオ1で見ました。
そうですね、僕はこの最終章、結構白石さんのいろいろ書いてるものとか読んだりすると、やっぱり自分時間とかお金がないとかで、結構不満が残ったとか、できないことあったとか、いろいろ書いてあったとかあったんですけど、いや、でも僕はすごい好きでしたね。なんかやっぱり僕昔のですね、80年代とか90年代の、そういう過激バラエティ番組が好きなんです。電波少年とか、お笑いウルトラクールとか。
そうですね、最終章はちょっとその手が強いですね。
そういうノリですね。もうひどいことをやれって言われて、ひしこりひいひいながらやらされるっていうような、そ
のノリが。ディレクターの工藤がね、もう最高なんですよね、はい、毎回。工藤が女の子を怒鳴りつけるとか、幽霊をぶん殴るっていう場面を見ると、ああ、いいもの見たなってなんか。
最終章はね、それがないんです
よ。
あんまりない。はい、
工藤が暴れないんですか。
次元にいるので。
そりゃつまらないな
ぁ。活躍が、まあ、登場シーン自体は他のに比べてちょっと少ないので、クルーメインで、壊すシーンを追ってる人にとっては、多分、人たちの物足りないこと
も、ね、そうか、寂しいな
ぁ。白石監督自身が一番ある主役みたいな感じ
です。だから、カセロが主役
と恐ろしいよね。一人取り残されるんですよね。
そうそうそう、はい。
彼らが二人を取り戻すために頑張る話なので、
それが割とメインになってますね。
なんかね、ほとんどスピンオフみたいな感じが
する
んです
よ。なるほど。最終章にしてスピンオフ。的な位置づけ、
なんか解決編的な話が強い。
そうですね。はい、
劇場版で十分です。
はい、
なるほど。
まあスケールもね、本当に劇場版で最後はなんかある意味こう一番盛り上がっているところ
で、まで行ってしまったので、
話をまとめる必要もありましたし、
一応頑張ってつけた感がある。見せやすい投げっぱなしジャーマンつながった素晴らしさはあります。
なるほど。
やりましたっていう、ね。でも僕はやっぱりなんか好きでしたね。
はい。それではそのシーズンが好きだと。キャラクター好きじゃなくてシリーズが好きだとよくぞやったという気
がします。そうですそうですそうです、はい。僕はキャラも好きですけど、やっぱりその小杉シリーズ通して全体としてやっぱり面白くて見ていたので、うん、あ、まとめましたねみたいな、ありがとうございますっていう感じの、はい、というところですね。
よくぞやった、
よくぞやりました。はい、
ちゃんとジャンプ落ちになるあたりもね、はい、素晴らしいですよ。
第6位ですね。後藤さんの第6位は何でしょう。
これはカンフーエリオット。
なんすかそりゃ。
下にちょっとネットフリックス限定
の。ネットフリックスって今配信がもう始まってるんですか。
はい、あ、もう去年の11月ぐらいから、
はい、
いよいよ入りましたもん
ね。 あの又吉さん火花をネットフリックス映画化するって評判でしたよね。
ドラマ化してます、
はい、あドラマ化してるんだ。
で結構ネットフリックス映画とドラマ両方ともやってる。
はい、そのネットフリックス限定でネットフリックスが見れない作品が多いんですね。そもそもネットフリックスがお金出して作ったっていうのもあれば、まあ、日本ではネットフリックスでしか公開の場がないっていうものもありまして、でこれは、ドキュメンタリー映画です、はい、
ね、
でちょっと映画表でもあの紹介されたりしたんで割とまあ知ってる人も知ってるんですけど、
はい、ドキュメンタリーでカンフー、
はい、なんか体に白人で、はい、俺はそう空手のチャンピオンで、うん、その映画も作ってるっていう風に言ってるんですね、うん、で監督して主演もして、で自分は黒帯でめちゃめちゃ強いと、で、うん、その映画の自分が作った実製作の DVD もなんか10万本ぐらい売れてるとか、うん、本当かよって思うんですけど、でそいつを追ったドキュメントなんですね。
10万本ってとんでもない数字ですよ。
でもそいつがどう見てもヘナヘナのひっくり腰で絶対この僕でも勝てるっていうような。
まああのね、ちょあのうちはなんちゃんのなんちゃんの番組で灯籠拳の達人がね、極真の
簡単パチンってやられて
る、ね、
リングの魂とかね、簡単パチンってやられて
る、そういう感じですかね。
いやもうあれ以下ですな、絶対勝てる素人だろうっていうような感じなんですよ。でそれを追うんですね。だからその休みの日とかに友人とか呼んで映画撮るんですけど、もうねなんか全然映画の適当なところで今日疲れたから帰るとか言ったり、でその彼女いるんですけど、完全にこの彼女にも紐みたいになってて働かないし、で彼女も不細工な人なんですけど、で彼女も彼女であの人は本気出せばすごいからみたいに言ってお互いもそういうもうね
依存関係、
依存関係になってて、はい、でそのでも映画の編集に凶悪なのが、その彼女が、いや彼はああだけど私がダメなのみたいなことを喋ってる最中に、その男がいろんな女にナンパしまくってる映像がこうカットバックされてみたいな。
うん、だから本当に、
そうですね。もう最低なんですよ。いろんな人に、これ俺のメラードだからとか言って、こうやっていろんなことを女にね、で今日家行っていいとか言いながら、自分は仕事もしないで、でも俺はすごいからって、本当にもうゲスの極みな人間なわけですよ。で、
川谷
絵本的な、はい、まあ、ただあの人は、まあ、ただあの人アーティストとしてちゃんとなってるじゃないですか。でアーティストとしてちゃんとなってない最低な人間ですね、はい、だから本当に根本隆さんのなんか銀河鉄道の旅とか人生下毒言葉とか出てくる
ようなみたいな、
ああいう感じの人ですね。
あ
もうだからテレビタックルとかよく出てくるじゃないですか、私 UFO を呼べるとか、ああいう人ですよ。
ああいう人のカンフーバージョン、
そのカンフーバージョンですね。でそのなんか自分にはなんか遠いなんかこう親戚の関係で日本人の血が入ってると言い出すんですよ。で日本人の血が入ってるからカンフーが上手いんだとか、わけわかんなく
て、カンフーは中国とは香港だよ、
ちょっとおかしいんで、
多分あの多分ね、残念ながら多分カラテキッドと混ざって
る、多分ごっちゃになってるんですよ、
まあ、ねえしょうがない、
そうそうそう、はい、
源流は一緒ですからね、
カラテキッド、ベッドキッドはね、向こうの現代はカラテキッドで、なぜかカンフーもちょっとやるんですよ、カラテなのに。
で見てるやつもこいつダメだろうと思って取材してる側もうだんだんこういうところでイラついてくるんですね、はい、で最後までたまらず言えないんですけど、まあとんでもないちょっと事件というかハプニングになるっていうような、まあ面白い
地獄ドキュメンタリーですね、
これは地獄ドキュメンタリーですね。はい、あ人間って面白いねみたいな、そういう
たまにありますよね、はい、こういうのがねドキュメンタリーには、
いやー素晴らしいですよカンフーエリオットは、ほら
ネットフリックスじゃないと見れないんですね。
ネットフリックスでしか日本では見れません。
なるほど、
はい、ただネットフリックス、まあ入ってこれ見て解約してもいいぐらいなんで、それぐらい、まあ1ヶ月無料ですしね、それぐらいこれは面白いよ。はい、
じゃあ第5位お願いします。
はい、こちらですね、トレジャーハンター久美子、
あこれは上半期でも発表されてましたね。
そうです、はい、あのワンアウでですね、
2月ぐらいの
録画しました、
放送しまして、僕はファーゴ、はい、4月にカナダに旅行した時に見たんですけれども、まあ、あのファーゴというですね映画の中で、まあ、あれあの実際事実を元にしているのが出てきますけど、周知、はい、まあの事実なんて言いますけど、あれあの真っ赤な嘘というかフィクションですね、
菊池凛子
で、そうそうそう、なんですけどあの映画を本当だと勘違いして、本当にそのスティーブ・ブシェミが埋めた宝、あのお金のスーツケースがどこあると思い込んで探しに行って投資したらしいっていう都市伝説がアメリカであるんですよね。でその都市伝説をそのまま本当のことのように劇映画として描いたのが、まあ、この映画なんですね。
これね、途中まで見たんですけど、やっぱファーゴを見てからじゃないとダメだって思ってね、やめましたよ。
見てないんですか？
いや、見たんですけど、もう忘れてるから、
なるほど、
シンプルプランは見たんですけど、はい、最近。
こういうタイプなんですけど、監督も違いますから、サムライですかね。
そう、あ、サムライに。あの、脚本が公演兄弟じゃなかったでしたっけ。
いや、違いますよ。
あ、そうか。
同時に、同時で、同時に映画っていうだけで。
誘拐物みたいな。
シンプルプランもね、すごい面白かったんですよ。
あれで、サムライが復活して
たり。そう。まあ、ファーゴを見てなかったら理解できないわけではないんですけど、ただまあ、もう一回改めて見直してから見た方が、
うん、絶対その方が面白いと思います。そう
ね。はい。賞レースでね、絡んだりはちょっと
したけど。そうです、そうです。はい。
コンペティション入ってましたよね。ですね。今日、おととしのカンヌかなんかにコンペティション入ってましたね。
でそのまあ昨年の4月とか3月とかからアメリカとかカナダとかで上演をしまして、やっぱりその実際にねそう思われているまあポイ先生の元なんて日本人の女性本当にアメリカで死んじゃったことは事実なんです。それはで依存患者は何やら分かんないですけど、そういうの配慮なのか分かんないですけど、日本で劇場公開難しいかなとか思ってたら、急に不意に不意打ちの上にワーワーでやったんですよね。
中止リンゴ流れじゃないかと思
う、はい、やってますよね。
でワウワウで結構そういう、初めてワウワウで、日本公開になる映画っていうのは、そうやってすぐ DVD 大抵出るんですよ。
ええ、
でも、これは未だに DVD 出てないので。
ニコラス・ケイジのやつが今度劇場でやるそうですね。はい、
グランド上です、
ね。そう、だから俺まだね、録画して見てないから、ええ、ああ、劇場で見たいって思って。
僕見ちゃいました
よ。うん。
あ、いい、いい、あれ、グランド上。グランド
上。楽しみなんですよ。
ええ、久しぶりのニコラス・ケイジの大作と聞いてこと
でしたね。はい。
バトルテナント以来ですかね。
だいぶ経ちますね。あんだけ撮ってる。
かなり間が空いて。
そう
結構ワウワウだけしかやらない映画多いですからね。
そうですね。これも今後日本で、まあ、公開とか DVD になるか分かりませんけど、まあ、もし機会がありましたら。
DVD の予定もないんですか。
まあ、僕は知ってる上ではないです
ね。なるほど。
はい。まあ、いろいろ、まあ、動いてると思うんですけどね、いろんな人
は。はい。じゃあ、第4位、お願いします。
こちらはですね、まあ、これ見たばっかだから、かなり記憶が新しいからです。
最後の1本。
これもあれですね。
なんとか、博物館のチームコレクション。
そうですね。はい、隣に女性がいると言いづらいタイトルです。
そう、これ、あ、説明するのが、まあ、これ昨年シネマカルテで上映したドキュメンタリーで、僕は先週ぐらいにようやく DVD で借りてみたんですけど、これは映画館で見たかった。はい。
なんか、評判はすごいな。ドキュメンタリーも良かったんで、ラストに入った。
存在自体今初めて知りましたよ。
でも好きそうですよ。
そうですね。
テニスコレクターの方の話で。
まあ、ドキュメントなんですけど、アイスランドに、まあ、これ書いてあるものを。非公
開みたいな人の話ですか。
まあ、
いや、今回も言っちゃったんですけど、
ですね、
ちゃんとした本物
の博物
館。本物、は
い、動物とかの全部のペニスを飾ってる博物館がある。ちゃんと作ったの、これ。
いろんな、ちっちゃなリスから、でかいのはマッコウクジラまで。で、最後の最後に、一つだけ足りないものがある。人のものだ。人間のだ。
など。人間のね、ペニスの標本がないんです。
ないんだ。
で、その館長の人が、もうすぐになんか
なんかナチスが持ってそうです
け
どね。
作るのはいい方なんですよ。提供してくれない。
なるほど。
法的な問題もありますので。
人体の、ね、遺体を持つことが
犯罪
な
んですね。はい、いろい
ろあるんですね。こういう触れるんですよね、確か。
館長の人も結構もう
全部組織で。夏目漱石の脳とかあるじゃないですか。
あれはだから国が持ってた
んですよ。
関係ない
よ。あくまで個人の人が勝手にやってるような、だからその、タイのね、人体博物館みたいなと、あれとは違うわけです
よ。あれは、に触れる
のなるほど、なるほど。
アイスランドの方では確か人体持っちゃいけないんですよ。
で、その館長の人がもう結構自分年なんで、もう自分死んじゃうけど、その前にぜひ完成させたいと。
うん、博物館、最後の完成がね、はい。
で、その中で、じゃあ、私が提供しようって言って、アイスランドの冒険会社を名乗り上げるんですよ。でも自分自だから使わないし、うん、死んだらあげますっていうなんか書くんですよね。で同時にアメリカからも私はむしろ生きてる間に切って渡すよって言い出すやつがいて、でさあどっちにな
まあまあでもね生きててもなくしちゃう、
まあこうなる
私の考えはね、カバちゃんとかね
出てきたいますから
ね。そう一応提供してくれればね。
そうですね。
いいわけです
よね。映画はこの館長とそのまあ二人の候補者、その三人の人生がこういろいろリンクして、こうどんどんどんどんなんか人間交差点ような感じになっていくっていうのは、男たちのドラマで、だ本当に浅草キッドとか吉田豪さんとかがもう大好きそうな、そういう男たちが出てくる、そういう。ま
あ、単純にチンコ集めただけの話なんですけどね。
石沼監督は見たんですか？
いや、見てないですけど、よく見ましたよ。
ま、石沼監督、あれだけ見てる石沼監督とほとんど被ってない。
いや、ドキュメンタリーは本数少ないんですよ。
あ、そうか。
ドキュメンタリー多いですからね。
じゃあ、
素晴らしい映画でした、これ
は。はい。
フィクション派なんです、意外と。
あ、なるほど。
いよいよ第3位です。
はい。第3位は、大体毎年第3位はこれにしてるんですけど、はい、関西映画祭に
行
って まあまあ、ひっくり返って
なるほど。
映画祭そのものですね。はい。もう毎年行ってる関西でやっている、いろんなことをやっている映画祭ですね。
そうですね。
で今年は、まあ、俗に田舎ホラーという、う悪魔の生贄みたいな、まあ、若者が、都会にいる人間が田舎に行ったら、やはり岸川に会って、広い目に会うっていう映画を主にメインとしたラインナップでした。はい。 でその中でまあたくさん見たんですけど、まあ、敷いてあげるんでしたらここに書いてある無人区と孤高の遠吠え、はい、で無人区というのは中国映画 でそのこの川沢映画祭初めて日本プレミアですね。
大院さんでしたっけ、
はい、なんかねその上映の時にね大使館の人が来たんですよね、はい、私の映画がこうして上映されることになって、はい、ってすごい真面目な人が挨拶してんだけど会場にいるやつはただ際物を見に来てるだけっていうねなんかもう申し訳ない気持ちになるんですよ。
非常に世界的に有名なドキュメンタリー監督ですよね。
そうですね、はい、で、まあこの無人区っていうのはなんかまあ大雑把には中国版マッドマックスみたいな感じなんですけど、内容は二転三転してもどんな映画なんだって説明ができないっていう。
まあ主人公は橋本弁護士みたいなやつで、
最低ななんか
見分け野郎みたいな。そう、すごいイラーっとしてたらもう散々な目に遭うっていうね。はい、
ぼったくられては殺されそうになるわみたいな。
でもね、その、もう全員もう嫌なやつしか出てこないから誰も応援する気にならないんですよね。
でもみんななんかこう男気に溢れてて、
男気
に溢れてて、最低なんですけどなんか芯は通ってる。
あのね、みんなねものすごい負けん気が強い誰を殺しても俺だけは生き残るみたいな気合がね、ある意味ねキャラは立ってないんですよ。みんな同じ、
逆にそうですね、はい、
そう
みんなキャラは同じキャラって、ね、
そう
行動原理の噂がぶつかり合うような、ちょっと深澤キングさんの暴走パニック大激突との近い感じがありますね。はい、であともう一つはその下にあります、孤高の遠吠えですね。これはアップリンクでもね、あの3年末とかやりましたけれども、
まあその、はい、
小林
勇気監督、25歳、6歳ぐらいですか、はい、のルーキーですね。の方が、まあ、インディーズを撮って、まあ、不良映画ですね。
はい。本物のヤンキーが出てくるという。
そういうところで、あれ、富士宮ですね。
そうです。
はい。静岡の富士宮に、本物のヤンキーをたくさん動員して、もうその行動とかノーヘルの爆走したり、
逆走したり、
もう問答無用のゲリラ撮影で、
そう。
はい、ジャスコとかで撮ったりとか。
イオンや、
マクドナルドとか。
そう。だからある意味メジャー映画よりも背景がリッチであると言えます。
はい、逆にすごい
って、ね。まあ捕まるんですけどね。
そう。
捕られ
て、捕られて、二度と来るなって言われる。
でインディーズ映画で120分あるんですよ。で正直インディーズで120分って言ったらなんかそれだけで大丈夫かなって、そう、ね、身構えてしまうものがあるんですけど大丈夫だったんですよ。
それがね僕寝ちゃったんですけどね。その後新潟で実はねこれ上映されるんですよ。俺の持ち込み企画です。2月6日土曜日、
場所は
シネウィンドで、夜の7時45分から、はい、心の遠吠えと、ナイトサファリ、去年の、はい、一昨年の金沢映画祭大賞受賞作、はい、ナイトサファリ2本上映は京都と新潟だけですよ。
そうですね、
ぜひもしあれだったら東京の皆さんも見に来てください。
はい、
小林監督の挨拶もあります。
二度とやらないって言ってますからね。
そうですね、
はい、もう次のもね、なんかすぐ撮り終わってるとか、
あ、撮り終わったんですか。
編集とかいろいろやってましたので、はい、もう撮影自体はっていうふうに、だからまあまだまだ今後も期待できるんですけども、この映画も本当に素晴らしい。もちろん、まあ、多少、セリフが聞き取りづらいだとか、なんだとか、いろいろあるんですけど。
ヤンキーが、顔が覚えづらい。
あ、そう。これは本当に人数が多すぎるので、もう、シティ・オブ・ゴッドの日じゃないぐらい
で。
そう。
古い感じで。でもね、はい、2回目見たらね、すっごい面白かったんですよ。1回目はよくわかんないなって思ってるうちに寝ちゃって。
2回目って、どちら
か。僕ね、新潟上映するのにサンプルを返していただいて、その後、シネウィンドで、上映がどんな感じか、試写会もしたんですよ。はいはいはい、だから、3回見て、したらね、やっぱ回を追うごとに面白くなって、
うん、
見なかった。そう、ただね、3回見ても、わからないところもあります。
あ、なるほど。それは、ね、今度はイベントで、監督がいらっしゃった
際、ね、
トークショーで。
そう、4人の主人公がいるんですけど、途中出なくなる人もいる。
そうですね。本当になんか本人が、老けちゃったというか、なんかわかんないけど、捕まったかなんか、いなくなっちゃって。
不良はね、途中でいなくなるから、順取りしかできないって言ってました。
あとなんか、逮捕される予定のやつがいるから、先にそこだけ取っとかないといけないとかね。
そう。だからね、すっごい印象深い人物がいて、あ、この人すっげえな、またどんな風に出るのかなと思ったら、それっきり出てこないとか、あるんですよ。
それのバランス取らずに取る。ドキュメンタリー
ですか。そうですね。
そういう意味では完成度っていうところはいろいろあるところはあると思うんですが、それでもやっぱりそれをぶち壊すだけで突き抜けた面白さ、まあ、爽快感ですね、があるっていうところですね。あ、それとなんかもう青春映画のなんかこう覚悟みたいな、あ、あれが本来の青春なんだな、みたいな、そういう。
本来かどうかは、
まあ、本来かどうか
は怪しいですけど、ね。
石沼監督が見ましたか。
見れないんでね、なかなか見てないんですけど、
話はね。話はね、終わっちゃいましたから。
当番ではよく聞いてます。
は
い、インディーズにはこれだけできるやつらがいるぞっていうのは。
そう。
まあだから別に。
ただメジャーで撮れないので、
ね、
多分。
そうです。
別にゲリラ撮影が偉いわけじゃないですし、基本的にやっちゃいけないことなんです、もちろん。そうなんですけど、ただ、まあ現状においてやっぱりゲリラでしか撮れない絵も事実あるっていうのはあるので、そういった可能性の一つとして。
そういうことですから。
そういうことですね。だから別にこういうのがいい正義だとは言わないですけど。
はい。ただ映画を撮るってことは正義なんですよ。映画
を撮るってことは正義なんですよ。はい。ただこれも一つの正義でも。これだけは唯一の正義じゃないですけど、これも一つの正義。
メジャーだと分かりがいいわけじゃないですか。
はい。
それでは、第2位ですね。
はい。これはですね、上半期の1位には僕はしたんですけど、まあ日本ではこっちと公開してないので、まあ割と反則ですね。チャック・ノリス対共産主義ですね。チャック・ノリス VS コミュニズム。これはカナダで見た映画で、ドキュメンタリーです、これも。はい。ルーマニアが、舞台で、ルーマニアって昔の共産主義だったんですね、チャウセ政権で。で、それが本当にその、規制が激しくて、テレビもなんか NHK みたいな国営しかやってなくて、で、特に西側の文化が一切入ってこなかったんです。でもみんなハリウッド映画とかそういうの見たいと。で、そんな時にハリウッド映画のコピービデオをたくさん持ち込んで大量にばらまいてたやつがいたんですね。で、ルーマニアってルーマニア語なので、英語から翻訳しないといけないんです。で、そこで、あるルーマニア語と、まあ、英語ができる女性の人が、ほぼ一人で、ほぼ、すべての登場人物を司会した映画が、まあ、ばらまかれてたんですね。だから、まずダーティーハリーみたいな映画とかそういうのも全部同じなんですよ。
声の声
で。割とハスキーボイスで。はい。だからみんな、もうそういうような同じ人が全部声をやってる粗悪な司会版で、ずっといろんなアメリカ映画見てたんですよ、ね。
デルタフォースとか、
そう、チャックノリスの
映画とか、テキサスワットとか、
野獣操作戦とか。
野獣操作戦ロボットが出るやつ、はい、ロボットっていうか、変な目かな。
そういうのを見て、あ、西側にはこういう文化があるんだとか、あ、自由ってこういうものなんだっていうのをみんな知っていったっていうのを当時の人の証言で振り返るっていうのは泣ける、まあ、映画についての映画ドキュメンタリーですね、これは。はい。
その謎のおばちゃんのね。
はい。
非常に日本で公開してないですけど、記事は出たんですよ。
そうです
ね。で、その記事だけ読みましたよ。
うん。
このおばちゃんが普通に太ったおばちゃん
です。まあ、今はもうね、割と親の予算みたいな感
じで。西沼監督に解説をお願いしながら、ほとんど出番がなかったんですよ。
いや、でも、見てない映画のオンパレードなん
で。これ、
昨年はしてないですね、
そうですね、
ほとんど。
まあ、これちょっと反則ですけどね。多分4月に僕はカナダでやったカナディアン国際ドキュメンタリー映画祭で見まして、で、結構いろいろ海外映画祭回ってるみたいなんですが、僕、てっきり今年の東京国際映画祭か、山形国際ドキュメンタリーやるかと思ったんですけど、やんないんです。まあ、多分いろいろ水面下で動いてると思うんですけど、いろんな人が。
だから、テレビ内容の映像に許可が大変ですから、
なるほど、なるほど。
日本だとそういうのってお金かかるんですよ。
は
い、
ちょっと僕は見なかったんですけど、ちょっと山形国際ドキュメンタリー映画祭で、なんかトルコの、なんかトルコは昔、そういうハリウッドのパクリ映画ばっか作ってたのを振り返ったドキュメンタリーっていうのをやって、すごい好評だったらしいんですよ。
はい。
まあ、それも似たような、要は映画ですね、違法な映画っていう。だそれこそ本当にテーマ的に通じるものがあるので、
うん、
なんかセットでやってくれたら最高なんだけどなっていうのが。
今実はね、シネマ借りてはそういうのいっぱいやってるので、
やりますね、はい、
今度ミュージックな映画を2本やりますから、
うん、はい、
多分お客さんが入んないんですよ。
なるほど。
音楽映画は、ね、お客さんが入るみたいで、映画映画はね入んないんですよ。困ったことに。
あのアップリンクで何でしたっけ、あと VHS テープで、あのドキュメンタリーでやりましたけど、
ね、はい、あれも入んない。
まさにカセット感、後藤さんの映画じゃないですか。
あれは映画館見に行きましたが、あれもあの後、まあ、どういう理由か知りませんけど、DVD になってないんですよね。
ヒットしなかったわけですね。
悲しいですね。だから
これも。完璧一般、ロバート・アルトンがヒットしなかったので、日本だと大スターの劇場、ドキュメンタリーですら、映画はあんま入んないんですよね。
だからこれ、まあ、映画祭で見たっていうのはあるんですけれども、これ映画終わった後に、その伝説の翻訳者の人が実際ゲストに出て、したらもうスタンディングオベーションですよ、みんな。5分くらいみんな
わーって。あまりにその映画に感動して。
そうです、そうです。みんな立ち上がってすげーなーって、その感動も含めて、うん、まあ、ただ、本当これ1位でも良かったんですけど、さすがにまあ日本でやってないの1位ですね、どうなんだっていうところで、はい。まあ、そこであえて2位にしてます。で、次に、はい、紹介するのが、まあ、ちゃんと日本で見れるものの第1位です。
はい。ちゃんと。なんでしょう。
ちゃんと見れるので見れるものがほとんどないっていうのはね、すごいイベントですよね。
まあ、これも年末に見たから割とその、やっぱ映画鮮度ですからね。
うん。
まあ、残ってるって
一体何でしょう。
それは鮮度じゃないですけどね、逆に言うと。鮮度で言っちゃうからベスト10なんですけど。
第1位は。
これもまだですね。
マザーハウス、恐怖の死。
何ですか、それは。
ぶっちぎりです。ぶっちぎり。これしか
ないです。全然聞いたこともない。どこでやってたんですか。
いや、違う、これは、劇場に公開です。DVD だけ
です。して
ない
です
、
はい。
年末に DVD だけスルーされた、ベネズエラ映画です。
ベネズエラ。
そうですよね。
南米のコロンビアと国
境公開映画特集の記事にナイトだけ似てて、内容もそれも覚えてないですけど。
はい。で、話すとネタバレになるから言えないんですよ。はい。言えないんですけど、まあ、その南米ホラーですね。
ホラー。
あの、 話は違うんですけど、テイストで言えば、ですね、パンズラビリンスとか、うん、デビルズバックボーンとか、
面白そうですね、デルトロテイスト
ですね。あと、永遠の子供たちとか、
あ、デルトロじゃないですか、
デルトロじゃない
ですか、ペインですとか、
まあ、そうい
うスペイン語圏の泣けるホラーってありますよね。まあ、それに多分ある意味、結構つながる、連なるものですね。で、大雑把な簡単な話だけ言えば、ある家がありまして、お母さんがいて、ある悲劇的な事件があって、で、まあ、どうのこうのっていうような、で、この家はちょっとおかしい、なんか変なことがあるみたいな、うん、まあ、俗に言うハウスホラーって呼ばれてるものですね。はい、それの一つというのもあるんですけれども、ね、まあ、こんな展開にどんどんなっていくかっていうので、最後はボロ泣きですね。
で、ホラーで泣いちゃうんだ。
はい、これ
泣き、最近スペインはね、泣き物ホラー
で、ね、ジャンルが。パンズラビリンスも、まあ、パンズラビリンスホラーって言えるかって言ったら、それ
は、うん、まあ、まあ、ファンタジーにちょっと、
まあ、あれはファンタジーですね。ホラーシーンはそんなないですから。
でこの
デビルズバックモンとかね。
もうなんでもうデビルズバックモンとか割と近いですね。はい、で監督はなんかこれは長編デビューなんですけど、まあ本当完成度も高くて撮影も素晴らしい、役者の演技も素晴らしい、何から何まで素晴らしいという映画でして、でこれネタバレになるからあんまりちょっと言えないんですけど、小泉さんにはぜひも見ていただきたい。
マザーハウス。
マザーハウスだし。
まあでも、ね、大好きだから。
それがなんかそのうちっていうかではないので、まあまあまあ、はい。
それがありますよね。はい、そうね、最初にスターリー言っちゃったらもうほとんど映画全部みたいな映画もありますからね。
もう本当に、本当もうね、もしこれ小泉さん見てつまんなかったら、はい、DVD はもうお返しますよ。
わかりました。
421円。
はい。
新作の一泊二日料金。
はい。
はい。っていうぐらい、これはもうぶっちぎりの1位ですね。ま
あでもそうですね。ベストテンの1位に上げる作品は、金払ってるの見てほしいと思ってる作品
ですね。
そうです
ね。
はい。
そうです。
もうこれは、もう口酸っぱくやから誰も存在から知って
くれ、僕は多くの人にチャッピーを見て。
僕はブログではこういうのだから紹介して
るん
ですよ。さっきもファイナルガールとアメリカでヒットしたけど、日本でも誰も知らない映画を、ここで急に最初に進めたと思いますけど。
はい。
それがね、見るの楽しいんです。
そうなんですよね。はい。まあ、外れは多いんですけどね。シャークネード3とか。
はい。本当外れるんですよ。
カスみたいなの多いんですけど、ただこれはもう暗い家なんかより100億倍面白いというですね。
暗闇？
あ、暗う家っていう。
暗う家。
隣のハウスホラーで、シネマカルテで1週間だけワンコイン上映会やったんですけど、あんなもんやるぐらいだったらこっちをやってくれって、1800円払ったら見ますよっていうような、いや、これはもう本当に見ていただきたいっていう、ぶっちぎりの一位ですね。はい。はい、
なるほど。
はい。
じゃあ他には自伝的なのありますか？
あ、ちょっと書いてはね、来なかったんですけど、
あれ入ってないのが意外でしたよ。ね、国道20号線インドのやつ。
あ、まあでも金沢映画祭で、まあ、
楽しいことですね。
見てるところもあります
から。劇場で公開してる映画ほとんどね、ないんですよ、ね。唯一あったした先の女の子と死んだ
目も、死んだ目もそうですよ。
それも劇場化してませんからね。あ、したか、一応2週間やったんですよね、これね。
そうか。
これもやめてないし、これもずっと。いや、これ一応やってましたね。
あ、ですね、はい。2015年は僕は逆になんか、ハリウッド大作系がどれもなんかですね、なんか、こう、感動するものは一本もなくっていう。
一本もなかったですか。
はい、マッドマックスにしても、キングスマンにしても、もう普通に面白いというか、本当に水準よくできてて、本当に素晴らしいんですよ。でも、本当に素晴らしい以上っていう感じで、
なるほど。
分かってて、あらかじめ5点満点の根気を入れていって食べたっていうので、なんかたまたまフラッと入った、なんかトンカツが超うまかったみたいな、そういうの
は。発見はないんですよね。
ない、ない、そう、そうなんですよ。はい。
なるほど。確かにそう
か、ね。それはね、わかりますよ。だって僕もそれを見てます
ね。ボロ泣きしなかったですか。
結局、ジュラシックワールドも僕見てないですし、ローグネーションも見てないし、もうそんなばっかり。
すれっからしですね。
はい。枯れちゃったんですね。
いや、でもね、それはわかります。
いや、唇に歌を見た方がいいですよ。
あ
でも、嫌いかもしんない。
いや、
でも、難しい。嫌い多分見れるんですよ。さっき言ったような、僕も実は未公開映画で評価が高い、その国で評価が高いけど、スターが誰も出てないから日本だと劇場公開もされないような、傑作映画が山ほどあるのは探して見てるたちなんで、さっきから400本なるんですけど、400本のうちの50本ぐらいは誰にも見たことがないんじゃないかと心配なような映画ばっかりなので、僕の去年のベスト10に近いのはエヴァっていうスペイン映画の SF なんですけど、ほぼ誰も見てない。
見ました、僕は。まあ、DVD 借りてるんですけど、はい。美少女映画としても、はい。
ぐらいの、まあ、誰もね、スターも出てなければ、話も地味なので、
はい、
まあ、誰にも進めにくいんですけど、すごくよくできて、すごいいい映画で、僕も泣きかけました、
あれ泣ける、泣ける映画はいいですね。
そうですね。
なんか、はい。
まあ、やっぱり、
まあ、泣き方が違うと思う方が
いい。いや、これ直球です
ね。これは直球だと思う。
はい。まあ、まあ、いや、はい。
いやー、はい、でもね、やっぱ感動が、感動や興奮がしたいわけじゃないですか。
はい。
笑ったり。
でも感動、
泣いたり。
興奮と感想なんですよ。うん、だから。
発見した感動がね、でかいんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。本当に、何の予備知識もなんかたまたま、あれなんですよ、借りたんですね。うん、本当はちょっと金曜日夜かなんかで、ダブルセブン見ようかと思ったんですけど、体調が悪くて、どうせつまねえだろうと思って、で、やめて、だから DVD 借りてみようかって思って、たまたま借りたのが超大当たりだったっていう。うん、その後に見たスペクターがくそつまなかったっ。
うん、
期待したもの以上ってなかなか起きない。
まあ、期待値にもよりますもんね。
そうですね。
だからフォースの覚醒はね、期待値がめちゃくちゃ低かったから、初回で、ああ、面白かったってね、ワクワクできたんですよ。
はい、
基本的にハリウッド対策は期待値を煽って、なおかつそれに近いものを売ってるわけですから、超えることは滅多にないわけです、
まあ、なかなかないですね、うん、トランスフォーマーはなんかつまんねえだろうと思いながら見たから、
ただ逆に言うと、両方とも知らずに見たら、多分マッドマックスは面白かったですよ、きっと。
マッドマックスはね、一度には見ずに見た人の方が面白かったと思う。
知らずに見てる人には面白いです、
マッドマックスは。
これ3回目で面白いとか、やっと分かりましたもん、
はい、もうね、マッドマックスはね、この前マッドマックスをなんかもう8回ぐらい見たっていう人とちょっと話してですね、マッドマックスあれね、多分普通だったんですよ、つったら、なんかあんまその人口聞いてくれなくなったんですよ。なんかもうね、やめようと、マッドマックスの話してるのが悲しくなるんで、宗教論争みたいな感じになって
るんで。いや、好きな映画と、好きな映画の話をするのは、戦いですか。
そうなんですよ。うん、なんか、はい、もう阪神ファンにね、なんか巨人がどうとか話するみたいな感じで。
そんなおかしいんでしょ。だって、はい、だって映画話してだけなんですから。そんなことで燃えることはない。
本当にでもあそこは面白かったじゃないですか。いろいろ映画談義をしたかったんですけど、なんか急にこう、ね、見えないカーテンみたいな。
神様になっちゃうね、はい、どうしても。
ねえ、だからちょっと僕はマットマックスはちょっともう、触らぬ神的なもん。
なるほど。
はい、よろしいです。あんま日本でヒットしなかったんですよ。30億いったかいかないかぐらいで。
そうですね。一部の人はなんかね、いろいろ騒いで、絶叫場やらないやらやったりとかね、いろいろ盛り上がってました
けど、なんだかんだ。
あ、そう。
実は好きな人しか行ってない映画なので、
好きな人は何回も行ってますもんね。
でもね、誕生日行かなかったので、全然ヒットしてないんです
。そういう。フォースはヒットしてるんですよね。
100億行きそうですね。
まあ、上映館スクリーン数もめちゃくちゃ多いですもんね。あと、4DX もやってるし、3D もやってるし、吹き替えもあるし、もう4バージョンぐらいあるのかな。
それで言うと全部 IMAX になってますからね。一応マッドマックスも半分ぐらいやってますけど、回数やっぱりお客さんが来ない。女性が来たんで今回のスターウォーズは。あなたは女性がほぼ来なかったので。
そうですね。結構それはスターウォーズにしてもそうです。マッドマックスでこう女性が主人公で活躍、女性が戦う映画みたいな観点で、こういろいろ語られているところが多いんですけど、その割には誰もターミネーター5のことくれないっていうね。どういうこと
か。ターミネーター5はね、南君が下半期で寝てましたよ。
わかってますね。ターミネーター5で、ね、誰ももういいっすかね。そんなにあったっけぐらい
の。年間ベストにも入れるような気がするから、
ぜひ、ラジオ
日を楽しみに。でも、ファイブ面白かったですよね。
良かったですよ。
は
い、なんかラノベみたいな感じでしたよ、
ね。完全同時映画でした
けど。あのね、T1000 をね、楽々と倒すところが最高でしたよ。
何回も使えないと思いますけどね。場所限定ですしね。
さあ、というわけで、はい、後藤さんの第2部、はい、ベスト10お聞きいただきありがとうございました。はい、じゃあまた、2016年の上半期ベスト10をできれば配信で行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
さよなら。